広報本庄2017年4月号ナンバー135。桜の季節になりましたが、寒い日が多く、開花にはまだ間がありそうです。市内を流れる女堀川の岸辺では、タンポポやカラシナの黄色い花、紫の大根花などが一面に咲き、一足早い春景色です。お元気でお過ごしでしょうか。今月の広報は、6ページから11ページまで、伝統と伝承として、神楽の特集をしています。表紙写真は、お面をかぶり、左手に扇、右手に鈴を持って舞を舞っている、神楽の衣装の翁の写真です。協力、金さな神楽本庄組、場所、諏訪自然亭、写真終わります。人の動き。2017年3月1日現在。人口78,917。マイナス30。男39,308。マイナス20。女39,609。マイナス10。世帯数。33,547、プラス15、プラスマイナスは前月との比較です。人口増減の内訳、出生35、死亡87、自然増減マイナス52、転入258、転出235、社会増減、プラス23。その他、マイナス1。
2ページから3ページ。平成29年度、本庄市市政方針。本年は、平成20年度に策定した、まちづくりの指針である、本庄市総合振興計画の最終年度にあたります。次期計画の策定を見据えつつ、世のため、後のための理念のもと、次の時代につなぐべく、市政のさらなる発展に取り組んでまいりますので、皆様の一層のご支援とご協力を賜りたいと存じます。行政経営に関する基本的な考え方、少子高齢化や人口減少の進行、甚大な被害をもたらす自然災害など、我が国の社会は困難な課題に直面しており、特に急速に進む人口減少問題の克服は、最大かつ喫緊の課題となっています。また、人と人との関係が希薄な、超高齢化社会の中で、家族や地域における互いの支え合い、つまり人間同士をつなぐことが求められています。また、物と物をつなぐ、さらにはこととことをつなぐ、人、物、ことをつなぐ時代です。本年は、このつなぐを理念とし、行政経営を進めてまいります。平成29年度も引き続き本市の地方創生を力強く進め、人も地域も元気で健康な都市本庄を目標に、人を呼び込む健全な街づくりの実現を目指し、人口減少への対応、地域経済の活性化、地域の特性を生かした街づくりを重点的優先的な施策として取り組んでいきます。 予算編成の基本的な考え方。我が国の経済は政府による経済対策や政策の推進等により、雇用・所得環境が引き続き改善し、民需を中心とした景気回復が見込まれています。本市の財政状況ですが、歳入の根幹をなす市税においては、法人市民税の伸びは見込めるものの、個人市民税は伸び悩みの状況にあります。また、将来人口が減少傾向にある中で、社会保障経費の増加や公共施設の維持・更新に対応するなど、将来にわたり持続可能な街づくりを進めることが重要な課題となっています。このような状況を踏まえ、平成29年度の予算編成は、既存事業の見直しや新たな発想による事業の創出を行うことで、安定した雇用の創出、交流・定住人口の増加、若い世代の結婚・出産・子育ての支援、地域連携の促進などを積極的に進め、本市の将来像、あなたが生かすみんなで育む安全と安心の町本庄、世のため、後のための実現を目指すものとしました。平成29年度予算。平成29年度の各会計予算が市議会第1回定例会で可決されました。新年度予算の概要をお知らせします。予算総額515億7470万円。前年度と比べ7億3925万円の減少。一般会計283億7300万円。特別会計173億9406万円。企業会計58億764万円。一般会計予算の構成。歳入と歳出の円グラフがあります。歳入283億7300万円。市税 38.3%。108億7498万円。市民一人当たりに換算すると、市民一人当たりが負担する市税は、固定資産税61,539円、市民税57,598円、都市計画税8,419円、市タバコ税7,574円、軽自動車税2,547円、一人当たり合計137,677円。歳入円グラフに戻ります。国庫支出金 14.9%、42億2027万円。地方交付税 13.6%、38億5000万円。市債 9.6%、27億1140万円。県支出金 6.9%、19億6004万円。地方消費税交付金 4.5%、12億7900万円。繰入れ金 3.4%、9億5660万円。繰越金 3.0%、8億4000万円。諸収入 1.6%、4億5171万円。分担金及び負担金 1.6%、4億4247万円。地方譲与税 0.9%、2億5800万円。 使用料及び手数料 0.8%、 2億3826万円、財産収入 0.2%、 6957万円、その他 0.7%、 2億2070万円。歳入の円グラフ終わります。歳出283億7300万円、民生費 40.4%、 114億7363万円、市民一人当たりに換算すると145256円、総務費 13.4%、 38億1547万円、市民一人当たりに換算すると48304円、交際費、公に債務の債です、 11.4%、 32億2503万円、市民一人当たりに換算すると48209円、土木費 10.6%、 30億507万円、市民一人当たりに換算すると38044円、教育費 9.9%、 28億1124万円、市民一人当たりに換算すると35590円、衛生費 6.5%、 18億4325万円、市民一人当たりに換算すると23336円、消防費 3.9%、 11億853万円、市民一人当たりに換算すると14034円、農林水産業費 1.7%、 4億7209万円、市民一人当たりに換算すると5977円、商工費 0.9%、 2億5610万円、市民1人当たりに換算すると3242円、その他 1.3%、 3億6259万円、市民1人当たりに換算すると4590円。以上、市民一人当たりに使われるお金の合計は359202円。歳出の円グラフを終わります。会計別予算、区分一般会計、予算額283億7300万円、増減率 4.5% 減。特別会計5会計あります。区分、予算額、増減率の順に読みます。国民健康保険特別会計、103億2380万円、4.7% 増。住宅資金貸付事業特別会計、349万円、19.9% 減。農業集落排水事業特別会計、5億5587万円、 17.1% 減。介護保険特別会計、57億3004万円、 4.0% 増。後期高齢者医療特別会計、7億8086万円、1.9% 増。特別会計終わります。企業会計2会計あります。水道事業会計、25億8992万円、 2.5% 減。下水道事業会計、32億1772万円、6.6% 増。企業会計終わります。各会計 合計予算額515億7470万円、 1.4% 減。なお、水道事業会計、下水道事業会計は収益的支出及び資本的支出で集計。収益的支出とは、施設の維持管理にかかる経費の支出。資本的支出とは、施設を作るための経費の支出。会計別予算終わります。本庄市庁舎の写真が載っています。以上、福島でした。
4ページから5ページ。平成29年度、3つの重点施策、ハード事業、ソフト事業。ハード事業、施策1、市民の健康増進を後押し、健康づくりの推進拠点施設が完成。新保健センター、6月26日にオープン。実施概要。1、健診センターの併設。2、がん検診等の個人負担を無償化。3、女性専用の検診日や女性専用のがん検診待合室の設置。工事期間、平成26年度から29年度。平成29年度は外交工事のみ。総事業費、約14億8600万円。平成29年度予算、1300万円。左側に完成イメージ図が掲載されています。新保健センターの建物と駐車場と植樹区域がイメージされています。イメージ図、終わります。施策2、学校トイレのイメージを一新、明るくきれいに。小中学校トイレ環境整備。実施概要、学校トイレのイメージを一新するための全面改修を実施。主な改修内容、1、便器の様式化。2、床のドライ化、抗菌シート床。3、照明器具の LED 化。4、手洗い、小便器の自動水洗化。5、給排水管の更新。6、バリアフリー化、手すりや多機能トイレの設置。事業期間、平成29年度から33年度、5カ年計画。事業費、平成29年度予算、2億6927万円、設計、委託含む。実施校、小学校12校、元泉小を除く、中学校2校、小玉中、東中を除く。平成29年度実施校、設計4校、東小、中央小、南小、西中。工事2校、小玉小、南中。写真があります。トイレ改修イメージ、本庄東中新校舎トイレが写っています。トイレが明るくきれいに見えます。写真終わります。施策3、市民の安全安心のための駅自由通路のリニューアルと耐震補強を実施。本庄駅自由通路改修。実施概要、 本庄駅自由通路の耐震補強と合わせてインフォメーションセンターを移設するなど、人が行き交う明るく快適な空間にリニューアル。事業期間、平成27年度から。事業費、平成29年度予算、4億8166万7000円。写真があります。平成29年3月10日現在の本庄駅自由通路改修前の写真で、ベンチに座る人、柱に寄りかかる人、改札口に向かう人が写っています。写真終わります。主要事業、平成29年度一部新規事業、本庄駅広場維持管理事業、南口広場街灯 LED 改修工事等、2165万7000円。小玉駅周辺整備、指導整備にかかる設計や用地購入等のほか、共振車模範算出の外交工事等を行う。1億8158万5000円。本庄早稲田の森整備事業、新田原通り線整備等、1億270万7000円。公園緑地維持管理事業、公園緑地の維持補修を進め、快適な利用環境の確保に努めるとともに、公園施設長寿命化計画を策定する。1億6290万円。障害福祉センター管理運営事業、障害福祉センターの改修移転を実施する。1億5863万1000円。平成29年度一部新規事業終わります。ソフト事業、施策1、より良い学校生活と温かな人間関係づくりを進めるために、小中学校学校生活アンケート、学級集団アセスメント、実施概要。アンケートを実施し、学校生活における満足度や意欲、学級集団の状態を把握する。またその診断をもとに、各児童や生徒、学級に適切な働きかけを実施。事業費、平成29年度予算352万円。実施対象、小学校4、5、6年生と中学校全学年。右側にイラストがあります。4人の子どもたちが座った姿で後ろに手をつき、足を投げ出して上の方を見上げています。イラスト終わります。施策2、働くお父さん、お母さんを安心サポート。病児対応型保育。実施概要、病気のお子さんに対応する保育の拡充。事業費、平成29年度予算493万5000円。対象児童、生後6ヶ月から小学校6年生までの児童。医療機関による入院治療の必要はないが、安静を要するため集団保育が困難な児童、保護者が仕事等の事情により家庭で保育できない児童。制度の詳細は30ページをご参照ください。右側に写真が載っています。小さい女の子が額に熱さまシートを貼り、毛布にくるまって寝ています。 写真終わります。試作3、アンダーフォーティーの住宅取得をサポート。本庄市スマイル応援金。実施概要。定住人口の増加を図るため、市内に初めて住宅を取得した人に応援金を交付。対象要件、交付金額。中古住宅も補助の対象。住宅取得日に40歳以下の人で、平成24年1月2日以降に市内に転入した人が対象。交付基本額は20万円。加算項目により最高38万円。制度の詳細は13ページをご参照ください。右側にイラストがあります。前面に3つの家、後方に街並みと空がつながっています。イラスト終わります。主要事業。平成29年度新規事業。障害者計画策定事業907万円。地域福祉計画策定事業429万9千円。市政要覧作成事業540万円。以上、平成29年度新規事業終わります。平成29年度一部新規事業。成人保健事業。各種がん検診を実施するとともに、検診率の向上を図るため、がん検診等の個人負担金を無償化する。8724万1000円。観光対策事務費。観光振興計画を策定する。また、DMO、上部絹の道運営協議会と連携し、絹産業に関連する観光を推進する。963万8000円。企画振興事務費。埼玉県北部地域地方創生推進協議会を通じた地域の活性化。また、本庄市 PR 動画を募集するなど、シティプロモーションを推進する。461万1000円。以上、平成29年度一部新規事業終わります。以上、田中でした。
6ページから7ページ。神楽、伝統と伝承。神楽って何？本庄でもやっているの？聞いたことはあるけど、よくわからない。そう思った皆さん、ぜひ、今月の特集を読んでください。100年以上前から続く伝統芸能神楽。時代の流れにより、生活から遠ざかり始め、その存在すら知らない人が増えてきています。しかし、その伝統を知らないままで良いのでしょうか。神楽に込められた思いや歴史、神楽のことを知れば知るほど、その伝統に胸を打たれるはず。今月の特集は、その神楽の魅力を伝えるとともに、市内でその伝統を伝承し、続けようとする団体を紹介していきます。神楽を知っている人も知らない人も、まず読んで、ぜひその魅力に触れてください。神楽図、ヒストリー。写真があります。金皿神社、上川町二宮。石段と鳥居、お宮の写真です。神楽とは、神楽は自然への感謝を表現し、神様へと奉納される芸能です。その始まりは、古事記や日本書紀に記される神話にあると言われています。 昔、天照大御神が弟スサノオノミコトの乱暴な振る舞いに怒り、天の岩戸に隠れてしまいました。世の中は真っ暗闇になり、恐ろしいことや悲しいことが次々に起こりました。困った神々が集まって相談し、岩戸の前で雨のうずめの御事が舞いを待って、天照す大御神を誘い出しました。その舞が神楽の始まりだと伝えられています。そのような歴史ある神楽は、人から人へと現在までつながれています。本庄市の神楽。市内には、金砂神楽杉田組、宮崎組、本庄組、根岸組、大田組があり、市の無形民俗文化財として指定されています。どの組も、上川町二宮の金砂神社を核として形成された神楽組で、杉田組、宮崎組、本庄組が明治15年に、根岸組が明治18年に、大田組が明治26年に組織され、金砂神社周辺に、計13組が金砂神楽として組織されていました。金砂神楽。金砂神楽は、宝暦年間1751から1764年に、金砂神社に古くから伝わる神楽と、大宮住吉神社坂戸市に伝わる神楽を融合し、改良を加えて演目を定め、より優雅に荘厳にしたと言われています。統一演目が25座、歌表3章を定められており、基本的にはこの25種類の舞が伝承されていましたが、現在ではすべてを伝承する組はなく、このうちからいくつかを選んで回れています。また、統一演目以外の独自の舞がある組もあります。神楽解説。金砂神楽の統一演目のうち一般的に演じられることの多い4座を解説します。一般的にこの順序で行われることが多い。みそぎ。舞台を払い清めることを目的とした舞。初座として初めに演じられることが多い。沖縄の別称を持つことも多く、能の沖縄を取り入れ、能の神事性をそのまま引き継ぐ。多くの場合は、太刀や兵を持って、沖縄面をつけての一人前となる。相生。夫婦仲良く連れ添って長生きするという意味を持ち、夫婦の契りを交わす舞。おのろこ島、後の日本に、イザナギとイザナミがおり、夫婦の契りを成し、八十島、八尾よろずの神を生んだとする神話を題材にしている。岩戸開き。神楽の起源とされる物語の舞、書くことのできない座として位置づけられる地域が多く、多くの神々が登場し、劇仕立ての演出が多い。種まき。稲作の豊穣祈願の座であり、道家が活躍し、持ち巻きが行われることから人気が高く、終局の座とされることが多い。金砂神楽統一演目、表があります。番号、座名、通称の順に読みます。1、岩戸開き、岩戸。2、日の川、大蛇退治。3、向かい火。 4、みそぎ、沖縄。5、あいおい。6、おんうけい、製薬。7、ごごうりん、天狗。8、かじ。9、みやらか。10、種まき、天子。11、養蚕。12、雨の長田、豊作。13、美穂の先、大釣り。14、諏訪の海。15、伊布屋坂、替え麺。16、三崎替え。17、万貫樹、玉取り。18、くすし、医者。19、戸無室、産屋。25行。21、かまど。22、みい、井戸掘り。23、男山。24、くがたち、湯行寺。25、三冠征伐。日を終わります。みそぎ、宿開き、種まきの写真があります。8ページから9ページ。神楽、伝統と伝承。大田神楽、今できることを精一杯つなぐ。伝統を継承していくために、金さな神楽大田組。それじゃあ始めるよ、という掛け声とともに、どんどんか、ピッピッと、囃子の演奏が鳴り、それに合わせて、神様の役を演じる人たちが舞を踊り出します。明治からつながる伝統、小玉町大田地区で明治26年から伝え続けられる金さな神楽大田組、4月16日に行われる矢上神社祭礼での奉納に向け練習にも熱が入ります。一年を通して月2回程度行われている練習も本番が近づくと毎週行われるようになります。神様に奉納するものだから人では関係ない。だけどせっかく練習しているから本当はたくさんの人に見てもらいたいと、金さな神楽大田組保存会会長の桜井富夫さんは言います。家の近所で練習が行われていたことをきっかけに、30年以上前から神楽を始めた桜井さん。今では会長として、囃子や舞を行いつつ、指導も行っています。神楽でつながる地域。練習は情報交換の場にもなっている。あの人がどうした？この時期には畑に何をまくとか、いろいろな話を共有することができる。地域のことを知れるし、みんなと話すことが生きがいになっている。と、桜井さん。練習が終わると、さっきまでの真剣な表情とは打って変わり、机を囲んでのお茶会が始まります。世間話から皆さんの笑顔が弾けます。地域コミュニティが薄れゆく現代の中で、神楽を通じてその伝統をつなぐという行為が、人と人、そして地域をつなぐきっかけとなっているのです。減少する地域の子供。猫の友借りたいけど、猫じゃしょうがないしな、と笑いながら話すのは、今年で80歳の中里八郎さん。この地域には子供がいない。みんな、せがれは、仕事の関係で、この地区を出て行ってしまったよ。子供が生まれた話もなかなか聞かないね。大田地区は本庄市の中でも少子高齢化、人口減少が顕著な地域で、その問題は深刻化しています。担い手不足、伝承の危機。神楽にとっても少子高齢化、人口減少は大きな問題です。絶対数が少なく、担い手がなかなか見つからない。昔は元泉小学校に神楽を教えていましたが、 小学校が休校してからは
行っておらず、
また教えた子どもたちもみんな地域を出て行ってしまったといいます。年に8回、多い時は行っていたという奉納も、現在は4月の八神神社と2月の稲荷神社への奉納のみ。時代の流れと担い手不足により、100年以上続く伝統は危機を迎えています。ダウン、大田地区の減少する人口。棒グラフがあります。平成7年の1000人を超えていた人口が、平成27年には500人をちょっと超えるくらいです。写真があります。3月23日の練習に参加した金山神楽大田組保存会の皆さん、9人の方の座っている写真があります。減り続ける担い手、伝承するために、まずは神楽を見てほしい。桜井さんは血出しなどを回覧して勧誘はしているが、なかなか今できることをやっていくしかないと言います。最年少66歳、最年長89歳、山壁武さん、平均年齢73歳の全員で10人の保存会、担い手不足に頭を抱えていることに間違いはありません。次の担い手は見つかりそうですかという質問に、皆さん口を揃えていないねと言います。人数がギリギリで一人で何役も演じなければならないため、見ている人を待たせないため、早く着替えるのが大変と、袴の片足部分に両足を入れたまま舞台に出てしまったという笑い話も、未来へつなぐためにせっかくここまでつないできたものを、未来に残していきたいという思いは保存会の皆さんが思っていること。せっかくここまで繋いできた伝統、途絶えてしまうのはもったいない。みんな難しく考えすぎている。みんな最初は素人なんだから。まずは見に来てもらって関心を持ってもらいたい。見に来てもらわないことには始まらない。とりあえず見に来て神楽を知ってほしいと桜井さんは話してくれました。八神神社、小玉町大田293-1。4月16日日曜、午前11時30分頃から午後2時頃。Google マップの QR コードがあります。写真は6枚あります。3月11日に行われた練習風景。この日に行われたのは、岩戸開き、神楽の起源となった神話を演じる舞であり、その座は神楽の中でも重要とされている。囃子に合わせてそれぞれが与えられた神様の役を演じる。岩戸に隠れてしまった天照大神を神様たちが相談し、岩戸から誘い出す。1. 桜井さんの大太鼓が鳴り出すと練習が始まる。大太鼓と笛を叩いている写真です。 2. 神々が相談をしているシーン。7人の方が座っています。 3. 天照大神を誘い出す。踊っている2人の写真があります。4.
練習に入ると空気が変わる。
扇を持って真剣な顔している写真があります。
5. 立ちからおうという神様のお面と衣装。
衣装とお面の写真があります。 6. 昭和63年に埼玉県から文化ともしび賞を受賞。賞状の写真があります。以上、黒沢でした。
10ページから11ページ。宮崎神楽。 途絶えかけた伝統、もう一度紡ぐ。金沢神楽宮崎組。担い手不足、時代の流れ。市内でも昭和56年に根岸組が、平成19年に宮崎組が休止を余儀なくされました。伝統が途絶えかける。寂しさはあった。このまま宮崎組が終わってしまうのかと。そう語るのは、神楽を始めて40年以上、家族で代々神楽を受け継いできた、金沢神楽宮崎組の平野克幸さん。主要メンバーが病気などで現役を退き、それをきっかけに平成19年に休止した宮崎組。それからずっと宮崎組を復活させたいという気持ちを持ち続けていたという平野さん。復活への動き。復活へと動き出したのは2年ほど前、当時の神社の役員であった石橋純一さんが世話役の黒沢克彦さんに、復活へ動きたい、協力してくれと持ちかけたことがきっかけ。復活させるためには一人二人の勧誘ではダメ。サークルごと誘ってきて、仲間同士でその楽しさを知ってもらわなければという平野さんは、自分が所属し石橋さんが監督をする地元のソフトボールチームのメンバーに呼びかけ、練習に参加してもらうことに。練習後の話し合いを大切にしている。そこで練習を振り返るとともに、たわいもない話で盛り上がり、また次の練習を頑張ろうという雰囲気づくりをしている。平野さんが大切にしたのは、コミュニティとしての保存会の存在。ただ伝承するのではなく、そこにみんなが集まりたいと思わせる仕掛け。その結果、誘ったメンバーのうち7人が加わり、16人の保存会として復活することに成功しました。伝統を紡ぐ。休止前にいたメンバーの記憶の部分部分をつなぎ合わせることで伝承することができた、と話す平野さん。若い頃から目で見て耳で聞いてきた神楽。記憶をたどり、つないでいくことで、またその伝統を継承することができました。休止期間がもう少し長くなっていたら、それは難しかったのかもしれません。復活の奉納。平成27年春頃から本格的に練習を重ね、同年秋の八幡大神社への奉納で見事復活を遂げた宮崎組。よくここまで来れたと思う。これだけ座を行うことができて嬉しい。参加してくれた一人一人が努力してくれた結果、と平野さんは振り返ります。さらなる伝承へ。これまでのやり方だけをやっていては、時代にそぐわないこともある。伝統を守りながら、次へとつないでいくため、柔軟に対応していきたい。宮崎組は現在は4月16日の八幡大神社への奉納に向け毎週練習を重ねています。また秋には休止以来行っていない三保の崎、三はご飯の御、穂は稲穂の穂、崎は宮崎の崎を奉納する予定です。再び燃え上がった神楽の塔火、耐えることなく燃え続けることでしょう。奉納の日程です。八幡大神社、木祭557-1、4月16日日曜午前11時から午後3時30分ごろ、Google マップの QR コードがあります。写真があります。シャンシャンと鈴の振り方を説明する平野さんと説明があり、鈴は持っていませんが、鈴を振る動作をしています。 紙面の上部にも写真が4枚あります。1枚目は、何か文字の書いてある提灯のみが大きく5針写っています。残り3枚は、市での下がっている舞台で、衣装をつけて舞を踊っているところです。座って太鼓を叩いている人もいます。写真終わります。インタビュー。現役神楽院が伝える魅力。写真があります。次世代の若き神楽院。金沢神楽杉田組保存会。飯塚聡さん、門倉正美さんと説明があり、飯塚さんと門倉さんがにこやかな表情で写っています。29歳の幼馴染2人が神楽を始めたのは3年前のこと。飯塚さんのお父さんが神楽院で会ったことをきっかけに、練習に参加することに。最初はあまり乗り気ではなかったという2人も、今では撮影した映像を見直し、お互いに指摘し合いながら、より良い神楽を奉納しようと日々練習に励んでいます。その魅力について二人は、おどけてみたり、驚かしてみたり、実際にやってみると面白かった。お客さんが見てくれることはプレッシャーであり、楽しみの一つ。自分の神楽でお客さんが喜んでいるととても嬉しいと言います。また、その舞がどういうものなのか理解してみると、より神楽を楽しむことができる。自分たち自身、やる側になってこういうことかと理解して、より楽しめるようになった、と続けます。杉田組では、見る人により興味を持ってもらうため、神楽奉納時に文章での説明に加え、マイクを使い、解説を行っています。お客さんにもっと興味を持って楽しんでもらえるよう工夫していきたい、と笑顔で話す二人。若き神楽院が担う杉田組のこれからが楽しみです。熱き神楽伝道師。金沢神楽本庄組保存会、五十嵐康久さんと説明があり、五十嵐さんの写真が載っています。神楽を始めて30年以上の五十嵐さん。笛が指揮者となり、舞に合わせて囃子を鳴らす。同じ座を舞っても、舞手の違い、その日の体調など、その時その時で全く違うものになる。それが難しいところであり、無形文化財のいいところだと思う。と、神楽の魅力を語ります。時代の流れで衰退してゆく神楽。五十嵐さんは、なんとか少しずつ右肩上がりに持っていきたい。まずは存在を知ってもらって、その良さを間近で見て共感してもらいたい。と、神楽の拠点を社務所から人を集めやすい諏訪自然邸に移し、親子神楽教室の開催や子ども会などを巻き込んだ普及を目指しています。どんな宝物よりも命の方が尊い。一生懸命頑張ればいいことがある。神楽の舞には道徳的な要素があり、人生において大切なことを教えてくれる。スマホやパソコンからは得ることができない情報やつながりがそこにはある。と熱く語る五十嵐さん。移り変わる時代の中で、揺るがずに変わることのない大切なもの。神楽はそれを伝え続けています。神楽は人から人へと伝える無形民族文化財。伝承するためには担い手が必要不可欠。しかし、神楽そのものに関心の薄くなっている現在、その担い手を見つけることは難しくなっています。はるか昔から人から人へと伝えられ、また人と人とを結んできた神楽。その神楽を絶やさないために、 まずは皆さんが関心を持ち、神楽を見て知って楽しむことが必要です。まだ知らない人が多い神楽の魅力、人から人へとつながれた伝統と思い、その思いに、その伝統に触れてみませんか？2017から2018年、神楽スケジュール。4月4日火曜、三体神社、四方殿、杉田組。9日日曜、城山稲荷神社、本庄、本庄組。16日日曜、八幡大神社、木斎、宮崎組。岩上神社、小玉町大田、大田組。9月3日日曜、阿夫利天神社、中央、本庄組。10月15日日曜、金鑚神社、西富田、杉田組。八幡大神社、木斎、宮崎組。諏訪神社、寿、本庄組。11月3日金曜、金鑚神社、千代田、本庄組。1月2日火曜、金鑚神社、上川町、二宮、杉田組。2月11日日曜、稲荷神社、大田、大田組。スケジュール終わります。写真があります。神楽の衣装と翁の面をつけ、鈴を持ち、舞を踊っている人の上半身が映っています。紙面の左下に、アルファベット大文字で、レッツ・ウォッチと書いてあります。以上、村松でした。
12ページから13ページ。インフォメーション、お知らせ、いじめ防止等のために、本庄市いじめ防止等のための基本的な方針案について皆さんの意見を募集します。学校教育課電話 25-1183 ファックス 25-1193 本庄市いじめ防止等のための基本的な方針を策定するにあたり、方針案に対する意見を募集します。募集期間、4月5日水曜から5月8日月曜。対象、1、市内在住、在勤、在学者。2、市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他の団体。3、市税の納税義務者。4、この事案の利害関係者、閲覧場所、学校教育課、市役所4階、総務課、アスピア小玉内、市民活動推進課、ハニポンプラザ内、図書館、本館、小玉文館、市ホームページでも閲覧できます。閲覧時間、各閲覧場所の開帳・開館時間、意見の提出方法、所定の用紙、各閲覧場所で配布または市ホームページからダウンロードに必要事項を記入の上、直接または郵送、電子メール、gakkou@citycity.honjo.lg.jp ファックスで提出。郵送先、郵便番号 367-8501 本庄市本庄 3-5-3 本庄市教育委員会学校教育課指導係宛て、意見の取り扱い、 意見に対する考え方及び修正案は内容を公表します。類似の意見は取りまとめて公表します。意見に対する個別回答はしません。若い人の住宅取得を応援、本庄市スマイル応援金制度を開始します。産業開発室電話 25-1169。 定住人口の増加を図るため、若い人のマイホーム取得を応援する本庄市スマイル応援金制度を始めました。対象、次の要件をすべて満たす人。1、平成29年1月2日以降に市内に初めて住宅を取得した人。2、住宅取得日に40歳以下の人。3、平成24年1月2日以降に市内に転入した人。なお、住宅所有者またはその配偶者のいずれかの人が該当していれば対象になります。対象住宅、新築住宅、建築、購入、中古住宅、交付金額20万円、加算項目に該当で最高38万円。加算項目、本庄早稲田駅から新幹線利用で通勤、上限12万円。親が市内に在住、または中学生以下の子と同居、どちらかに該当する場合2万円。市内に本社がある建築業者、不動産業者を利用して住宅を取得2万円。市内に本店または支店がある金融機関で住宅ローンを利用2万円。申請期間、住宅の所有者として初めて固定資産税課税明細書が発行された日からその年度の末日まで、住宅を取得した翌年の5月頃から翌々年3月末日まで、詳しくは産業開発室市役所3階へお問い合わせください。本庄インフォメーション。一般会計予算など、36議案を審議、平成29年本庄市議会第1回定例会、議会事務局電話 25-1148、 平成29年本庄市議会第1回定例会が2月27日から3月22日までの日程で開催されました。今議会には総額を歳入、歳出、それぞれ283億7300万円とする平成29年度本庄市一般会計予算など35議案を提出しました。また、議員提出議案として次回の一般選挙から本庄市議会の議員定数を1人減とし21人とする条例改正1議案が提出されました。24日間の審議の結果、すべての議案が原案の通り可決、承認、同意、閉会しました。議長に小林武氏、副議長に富田正俊氏。2月28日に議長、副議長選挙が行われ、議長に小林武氏が、副議長に富田正俊氏がそれぞれ選出されました。議長、小林武氏、副議長、 富田正俊氏二人の写真が掲載されています。特別職、職員の就任、教育委員、公平委員会委員に各市、教育総務課電話 25-1182、関西委員事務局電話 25-1187、教育委員会委員に今井邦衛氏、教育委員会委員に今井邦衛氏が新たに就任されました。任期は平成33年2月17日までです。教育委員今井邦衛氏の写真が掲載されています。公平委員会委員に中村健二氏、公平委員会委員に中村健二氏が再任されました。任期は平成33年3月23日までです。安心して暮らせるように、高齢者等とその家族の暮らしを支える制度のお知らせ、地域福祉課電話 25-1127。 市では在宅で生活している支援が必要な高齢者等やその家族に対して次のサービスを実施しています。なお、サービスを利用する際には申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。要介護・高齢者・訪問・利用・美容サービス。市委託業者が自宅を訪問する利用・美容サービスの利用券を年間4枚まで発行。対象、要介護4または5に認定されている60歳以上で利用・美容院へ行くことが困難な在宅生活の人。要介護・高齢者・布団乾燥等事業。市委託業者が布団乾燥、消毒または丸洗いを行う。年2回まで、6月、9月、12月、3月実施。前月までに申請が必要です。対象、世帯員全員が市民税非課税で、要介護4または5に認定されている、60歳以上の寝たきり状態の人、高齢者入浴料助成事業、市委託入浴施設の入浴券を1ヶ月あたり5枚発行、対象、世帯員全員が市民税非課税で自宅に入浴設備がない、または故障等により、使用できない住居に居住している65歳以上の人、高齢者住宅整備資金融資、高齢者の専用居室等を増改築、改造するために必要な資金を融資、指定金融機関から300万円以内で融資、融資を受けた月の翌月から起算して10年以内に償還。対象、次の要件をすべて満たす人。1、60歳以上の親族と同居している、同居しようとする。2、60歳未満。3、市税を完納している。4、高齢者の居室等を真に必要としている人。なお、市内居住の連帯保証人が必要です。14ページ。公共下水道の利用地域が拡大しました。下水道課電話 25-1146。 4月から次の地域で下水道が利用できるようになりました。公共下水道 整備済み地域にお住まいの人は、早めの接続にご協力をお願いします。若泉2丁目の一部、若泉3丁目の一部、中央3丁目の一部、東台5丁目の一部、日の出4丁目の一部、小島4丁目の一部、小島5丁目の一部、朝日町1丁目の一部、朝日町2丁目の一部、小玉町小玉の一部。下水道事業、受益者負担金制度。公共下水道は道路、公園などの公共施設と違い、利用できる地域の人が限られています。そのため、下水道を税金だけで整備すると、下水道が利用できない人も建設費を負担することになり、公平な負担の原則に反します。そこで、下水道を利用できる人、受益者が建設費の一部を負担することにより、下水道を整備しています。下水道受益者負担金 Q&A 質問、負担金は誰が納めるのですか？答え、平成28年度、一部平成27年度に整備した区域内にある土地の所有者、または権利者に納めていただきます。質問、負担金の額はどれくらいですか？答え、土地の面積1平方メートルあたり300円を乗じて得た額になります。質問、負担金の納付について免除の制度はありますか？答え、ありません。ただし、田、畑、山林等は宅地として利用するまで 70% を猶予することができます。なお、猶予には猶予申請書の提出が必要です。質問、負担金の納付方法はどのような方法がありますか？答え、算出した金額を5年に分割し、さらに1年を4期、合計20回に分けて納付する分納と、1年分や5年分など年額分をまとめて第1期、毎年6月末日に納付する一括納付があります。一括納付の場合、納付する年数、金額に応じて一括納付、報奨金が交付されます。実際には報奨金を差し引いた金額で納付。納付書は6月初旬に受益者に送付します。納付については便利な口座振り替えが利用できますので、ぜひご利用ください。質問、受益者、納付する人が変わった場合は、どのようにすればよいですか？答え、負担金を分割で納付中に、相続や売買などの理由で、その土地の受益者に変更があった場合は、速やかに受益者移動申告書を下水道課に提出してください。なお、届出のあった日以前にかかる負担金は、変更前の受益者の負担になります。受益者移動申告書は、下水道課、市役所2階で配布または市ホームページからダウンロードできます。市役所の組織変更、企画課電話 25-1157、4月1日から組織の一部を次の通り変更しました。課の新設、道路管理課、管理係、用地係、道路整備課、道路街路係、道路維持係、課の廃止、 建設課、市街地整備課、係の新設、市民活動推進課、施設運営係、都市計画課、市街地整備係、係の廃止、子育て支援課、金谷保育所、保育所給所のため、窓口が変更になります。市民活動推進課、窓口の変更、市民活動推進課、電話 25-1118、市民活動推進課、市民活動推進係、人権推進、男女共同参画係、旧ハニポンプラザ、新市役所3階、なお、ハニポンプラザ及びハニポンに関する業務は、施設運営係、電話 22-0828 がハニポンプラザで行います。狂犬病予防業務の窓口変更、環境推進課、電話 25-1173、旧本庄市保健センター、新環境推進課、市役所4階、手続きは環境産業課、アスピア小玉内でも受け付けます。以上、中畝でした。
15ページ。心身障害者の軽自動車税、自動車税、自動車所得税が減免になります。次に該当する心身障害者が要件を満たした場合、通院、通学や制御等のために使用する軽自動車、普通自動車等のうち、障害者1人につき1台に限り、軽自動車税、自動車税、自動車所得税が減免になります。要件、次のいずれかに該当する場合、1、車両の所有者及び運転者が該当者本人または該当者と生計を共にする人の場合、2、該当者のみで構成される世帯が所有する車両を常時介護する人が運転する場合、軽自動車税の減免ではその他該当する場合があります。詳しくは課税課へお問い合わせください。手続き、表があります。軽自動車等、毎年申請が必要、普通自動車の順になっています。申請場所、軽自動車等、課税課、市役所1階。継続申請の人は、市民福祉課、アスピア小玉内でも手続きできます。申請場所、普通自動車、県内各県税事務所、自動車税事務所及び各支所、大宮、熊谷、所沢、春日部。手続きに必要なもの、軽自動車等、普通自動車、いずれも、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証、納税義務者の印鑑、運転者の自動車運転免許証、自動車検査証、納税通知書、納税義務者の通知カード、またはマイナンバーカード、個人番号カード。なお、普通自動車は不要。その他、必要な書類がある場合があります。申請期間、軽自動車等、5月1日月曜から31日水曜、普通自動車、5月31日水曜まで。減免登録済みの場合は、改めて申請を行う必要はありません。問い合わせ先、軽自動車等、課税課、電話 25-1122、ファックス 25-1191、 市民福祉課、電話 72-1333、ファックス 72-1191、問い合わせ先、普通自動車、自動車税の問い合わせ、本庄県税事務所、電話 22-6100、ファックス 22-2844、自動車取得税の問い合わせ、自動車税事務所熊谷支所、電話 048-532-8011。表終わります。減免の対象となる障害の区分及び級、障害福祉課、電話 25-1125、ファックス 23-1963、表があります。手帳の種類及び障害の区分、減免の対象となる障害の級の順になっています。手帳の種類及び障害の区分、身体障害者手帳、心臓、腎臓、呼吸器、小腸、膀胱、または直腸、減免の対象となる障害の級、1級または3級、体幹、体は体、幹は幹です。体幹、1級から3級まで、および5級。聴覚、2級または3級。視覚、1級から3級まで、および4級の1。4級のうち、両眼の視力の和が 0.09 から 0.12。音声、または言語機能。3級、口頭が摘出された場合に限ります。平衡感覚、3級、上肢、1級または2級、下肢、1級から6級まで、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能、上肢、1級または2級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能、移動、1級から6級まで、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓、1級から3級まで。ここまでは身体障害者手帳です。戦傷描写手帳。身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。療育手帳、丸 A または A。精神障害者保健福祉手帳、一級で、かつ障害者相互支援法に規定する精神通院医療を受けている人。なお、障害名が、左半身不随のような場合は、障害の区分ごとの等級、上肢丸級、下肢丸級により判定します。おもちゃの自動車が2台並んでいる写真があります。16ページから17ページ。ほっと一息ホットな話題。ホットスペース。伝言広場。皆さんの情報交換の場。行事案内。本庄市合気道教室主催。春の防犯講座合気道体験会。会場、日程。本庄市武道館。4月9日日曜、16日日曜、23日日曜、30日日曜、ハニポンプラザ、4月8日土曜、15日土曜、時間、午後7時30分から9時、費用、無料、用意、動きやすい服装、飲み物、汗拭き用タオル、小学生から70代の人が参加しています。申し込み不要。直接会場へお越しください。問い合わせ、塚越、電話 090-3501-1159。 行事案内。花輪俳句会主催。俳句を作り楽しむ。日時、5月5日祝日。午後1時30分から4時、会場、 セルディ小会議室。費用無料。申し込み。4月28日金曜までに電話で、いよべ、電話 72-1664 へ。会員募集、花輪俳句会、日時、毎月第1金曜日、午後1時30分から4時、会場、セルディ小会議室、対象、俳句に興味のある人、作りたい人、どなたでも、費用、月会費500円、問い合わせ、いよべ、電話 72-1664 へ、岩井百賀、市内在住で、大正6年生まれの竹内玉さん、保坂佐太さんが、めでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成と3つの時代を歩んできたお二人を、吉田市長が訪問し、お祝いの寿城を手渡しました。竹内玉さん、小玉町秋山、保坂佐太さん、東大のお二人の写真が載っています。叙勲、生前の功績を表して。去る、1月15日に逝去された元学校医の辺見義政氏の生前の功績に対し、瑞宝炭鉱賞が授与されました。ご冥福をお祈りいたします。辺見義政氏、駅南の写真が載っています。交通安全心のたすき大作戦。交通事故抑止に向け、東高生徒が市内を駆ける。2月19日、本庄警察署は、交通事故抑止に向け、交通安全心のたすき大作戦を実施しました。本庄市は、昨年の人身交通事故発生率が県内ワースト1位、2月の第84回埼玉県駅伝競争大会一般高校女子の部で初優勝を飾った本庄東高等学校陸上部の部員たちが本庄警察署から本庄駅を経由し本庄市役所まで向かうコースを人身事故ワースト1位返上と書かれたタスキをかけて走り、交通安全を呼びかけました。3名の女子がタスキをかけて走り、その後ろを2名の男子が走っている写真があります。6年生を送る会。5年生が大切に育てた餅米で餅つき会。3月2日、秋平小学校で6年生を送る会終了後に餅つき会が行われました。この餅は、秋平小学校の5年生が田植えから刈り取りまで行い、手間暇をかけて作られたもの。餅つき会は全校児童が参加し、PTA や学校応援団の協力のもと、賑やかに行われました。児童たちはお世話になった人たちへの感謝を胸に、出来上がったお餅を美味しそうに食べていました。子供も手伝って餅つきをして、それを周りで見ている子供たちの写真があります。ジャズ G 面から6年。ジャズはアルファベットで GAZZ。面はアルファベット MEN と書いてあります。ジャズ G 面から6年。映画、たった一度の歌、市内で撮影が開始。3月23日、埼玉グランドホテル本庄で、本庄市とその周辺を舞台とした映画の第2弾、本庄拠点地域映画、たった一度の歌の制作宣言発表が行われ、宮武由衣監督、俳優の高橋和也さんと岡田光輝さんが、意気込みを語りました。この映画は人生の後半戦に入った男二人の友情が織りなす哀愁漂うコメディ映画、地域の強い要望で今回の映画制作が実現しました。映画は今年の秋頃に公開予定です。吉田市長と俳優さん二人と 監督さんでしょうか、女性一人、合計4人の写真が載っています。川淵三郎カップ2016、カップはアルファベット CUP と書いてあります。今年はミニバスで白熱の勝負が繰り広げられる。毎年競技種目を変えて行っている川口三郎カップ。今年はミニバスケットボールを種目として3月12日にシルクドームで開催しました。大会には市内から男子女子それぞれ4チームずつが参加し、日頃の練習の成果を発揮。今回は男女ともに本庄ミニバスが優勝しました。フリースロー大会や中学や高校のバスケットボール部の交流試合も開催され、大会は大きく盛り上がりました。体育館で試合をしている様子の写真があります。私立中学校卒業式。夢と希望を胸に新たな旅立ちへ。3月15日、私立中学校4校で卒業証書授与式が行われ、707人の生徒が卒業しました。写真は本庄南中の卒業式の様子。卒業生代表の板倉良介さんは答辞でお世話になった先生や後輩へ感謝の言葉を送るとともに、卒業生一同の絶対に切れることのない赤い絆で、一歩一歩明るい未来へと歩んでいきたいと、今後の決意を述べました。ご卒業おめでとうございます。会場で起立して並んでいる生徒たちの後ろ姿と、それを見守っている父兄たちの姿の写真があります。善意ありがとうございます。交通安全活動の充実に向けて、JA 埼玉響きの農業協同組合様から、学童用及び保護者用横断機、木は旗です。計657本が寄贈されました。横断機は交通安全活動に役立たせていただきます。学校教育課電話 25-1149。旗を持った男性2名の方の写真があります。地域福祉基金へ。埼玉北部ヤクルト販売株式会社様から地域福祉基金に寄付をいただきました。この寄付は市内に設置してある8台のハニポン支援自動販売機の売上金の一部です。寄付金は有効に活用させていただきます。地域福祉課電話 25-1142。 吉田市長と寄付金を持ったヤクルト販売株式会社様1名が並んでいる写真が載っています。ふるさと創生基金へ。中西勝義様より本庄市ふるさと創生基金へ寄付をいただきました。いただいた寄付金は本庄市のまちづくりに活用させていただきます。企画課電話 25-1157。吉田市長と中西勝義様が賞状を持って並んでいる写真があります。本庄緑の基金へ。本庄緑の基金へ次の団体より寄付をいただきました。いただいた寄付金は、本庄段丘斜面林等の緑の保全のために活用させていただきます。寄付団体、純不動、継承略。コカ・コーラ・イースト・ジャパン株式会社、株式会社伊藤園、株式会社ビバレッジ・サービス・アライ、株式会社群馬大道、中川ストア、埼玉北部ヤクルト販売株式会社、都市計画課電話 25-1137。 以上、福田でした。
最終ページです。さらなる輝きを。埼玉県立本庄特別支援学校高等部3年、小久保寛太さん。 苦手なトレーニングをちゃんと話を聞いてやることです。練習の時に心がけていることは、という質問にそう即答した小久保さん。その言葉から早くなりたいという強い思いが伝わります。小久保寛太さんは知的に障害があり、現在本庄特別支援学校高等部の3年生。岡部中学校で陸上部に入部し、本格的に陸上競技を始めます。本庄特別支援学校高等部に進んだ後も短距離走の練習を積み、昨年10月に岩手県で開催された全国障害者スポーツ大会2016希望郷岩手大会では200メートルで大会新記録を出し、2連覇を達成。400メートル、4×100 メートルリレーでも優勝という快挙を成し遂げました。今年7月に岐阜県で開催の日本 ID 陸上競技選手権に向け、日々トレーニングに励みます。決して手を抜かない。とにかく走ることが好きなんです。この練習メニューはきついかなというものでも、はい、やりますと答える。決して手を抜かない。前向きに練習に取り組む。全部が一生懸命です。指導にあたる樋口慎太郎教諭は、小久保さんの練習への姿勢をこう語ります。学校に陸上部はなく、樋口教諭と始業前や授業の合間を縫って練習を積むほか、休みの日もトレーニングを欠かさず、深谷商業高校陸上部の練習にも参加。練習できる環境を開拓し、そこでひたむきにトレーニングに励むことが順調に実を結び始めていると樋口教諭は続けます。夢は東京パラリンピック出場。現在17歳の小久保さんは社会人も含めた大会で200メートル全国4位の実力。小久保さんの夢は2020年に開催される東京パラリンピックに出場すること。記録が伸び、一歩一歩夢の実現に近づいています。しかし、パラリンピックには小久保さんが得意とする200メートル競技はなく、400メートルでの挑戦となることから、400メートルの距離感の体得など、新たな課題も。また、小久保さんは初めての場所や経験したことがないものが大の苦手。2015年の日本 ID 陸上競技ユース選手権では、緊張からタイムが伸びず、優勝はしたものの納得のいく内容ではなかったと振り返り、メンタルの強化も必須としています。タイムが悪いときは、調子の良かった試合の映像を見直し、次は失敗をしないようにしている、と小久保さん。樋口教諭も苦手意識をなくすようなトレーニングを心がけています、と話します。2020年、東京パラリンピック出場を目指し、一つ一つ課題を克服していく小久保さん。明るく人懐っこい笑顔が夢を語るときには真剣になります。そこには、より早く走ることへの熱い思いが溢れています。写真が3枚あります。1枚目、達成度や体調を見ながら練習メニューを組むことも。樋口教諭と小久保さんの練習風景。2枚目、校舎に掲げられた横断幕が小久保さんの強さを語る。横断幕の貼られた校舎をバックに小久保さん。3枚目、樋口教諭と出会って記録は飛躍的に伸びた。何気ない会話から互いを信頼していることが伝わる。樋口教諭と笑顔で話す小久保さん。写真終わります。広報アンケート。読んで答えてプレゼントゲット。 回答いただいた人に抽選でプレゼントを差し上げる広報アンケートを行っています。あなたの声を広報に活かしませんか？アンケート。1、4月号で一番良かったページは？ 2、どんな記事を読みたい？充実してほしい？ 3、広報誌の改善してほしい点は？応募方法、アンケートの答え、住所、氏名、年齢を記入の上、4月25日火曜までに、はがきまたは電子メールで次へ。各月1人1通まで。応募先、郵便番号 367-8501。本庄市役所、秘書広報課、広報アンケート係。メールアドレス。kouhou@citycity.honjo.lg.jp 件名に広報アンケートと明記。当選者の発表はプレゼント引換券の発送をもって返させていただきます。応募フォーム、こちらからも簡単にアンケートにお答えいただけます。として、スマホ用、携帯用の QR コードがあります。今月のプレゼント、クックの手作りパン、500円分、10人。店内でお好きなパンをお選びください。素朴で体に優しいパンを作って35年目になりました。クックロールをはじめ、いろいろな種類のパンを取り揃えております。いろいろなパンの写真があります。店舗情報、フレッシュベーカリークック、本庄市緑 3-1-23、電話 21-6451、7時から18時、木曜定休、クックのお店の写真があります。プレゼントを提供していただける商店、企業等を募集しています。詳しくは市ホームページまたは秘書広報課電話 25-1155 へ。手本庄と町色のバナー広告があります。以上、森でした。これで広報本庄4月号を終わります。発行、本庄市。編集、本庄市役所。企画財政部、秘書広報課。郵便番号 367-8501。埼玉県本庄市本庄 3-5-3。電話代表 0495-25-1111。ホームページhttp://www.citycity.honjo.lg.jp/。広報本庄はホームページでもご覧になれます。桜の季節はまだまだ寒い日があります。お体に気をつけてお過ごしください。